壁血中止。長年可愛がってきた愛犬が息を引き取ったのは春の終わり。短く刻むような苦しげに呼吸する小さな相棒を胉に抱いて、すっかり葉桜となってしまった近所の桜を眺めた。骨が浮くほど痩せ細り、軽くなってしまった体が春風に飛ばされてしまわないよう、私は残された時間をかみしめていた。目も見えず、鼻も利かず、病魔に侵された身でなお、私の方を舐める小さな命が愛おしくて仕方がなかった。涙をこらえられない私のことを案じてくれるのが、たまらなく誇らしくもあり、悲しくもあった。いつもの散歩道を歩きながら、タオルで包んだ愛犬の体を優しくさすり続ける。やがて河川敷の花畑へたどり着く頃、急に腕の中の重さが増した。暴れたり噛んだりすることもなく、こと切れるように息絶えた。ああ、死んでしまった。死なせてしまったという思いがあり、妻には悪いことをしたとも思った。二人で看取ってやりたかっただろうに。えらい、えらい。よく頑張ったな、ロッキー。おえつで声が震え、目頭が熱くてしょうがない。まぶたを指で閉じさせると、まるで眠っているように穏やかだった。子犬だった頃から何度この腕の中で眠っただろう。年老いても愛らしさは少しも変わらなかった。腰を下ろして泣き殻となってしまった愛犬を抱きしめる。数えきれないほど撫でた小さくて愛らしい頭、スピスピと寝息を立てる濡れた鼻、私たちを呼ぶ声が脳裏に生き生きと蘇るようだった。顔を上げると雲間から柔らかな日が包み込むように差し込んできた。愛犬の死は私たち夫婦の心に深い傷を残していた。妻は毎朝絵皿にドッグフードを入れて遺灰の前に備え、焦然とした様子で一日を過ごしていた。私は仕事をしている間、半身をなくしたような欠落を忘れられたが、家に帰ると嫌おうなく現実を突きつけられてつらかった。夕食の後、二人でアルバムを眺めてはポロポロと涙を流した。本来なら許されないのだろうが、泣き殻は家の庭に埋葬した。焼いて墓に納めてしまうより、駆け回っていた庭の桜の下で眠らせてやりたかったのだ。それから二ヶ月ほど経ったある日のことだった。帰宅すると、我が家の前で妻が落ち着かない様子で右往左往しているではないか。鍵でも落としたのだろうかと駆け寄ってみると、どうやら様子がおかしい。ひどく怯えた様子で駆け寄る私に気づくと、ほっと胸をなで下ろした。どうした？何かあったのか？
あなた、お帰りなさい。あのね、家の中に誰かがいるみたいなの。鍵をかけて出て行ったのに。
見ると玄関がわずかに開いている。
鍵のかけ忘れかとも思ったのだけれど、ドアの隙間から物音がするのよ。
空き巣かもしれんな。警察には通報したのか？
いいえ、まだです。
通報した方がいいかもしれん。下がっていなさい。中の様子を見てこよう。
ちょっとよしてくださいな。泥棒だったらどうするんですか？
見てくるだけだ。何も争ったりせんよ。
あなたがそう思っていても、相手が凶悪な人だったらどうするんです?
ああ、そうだな。まずは警察に通報すべきか。取られて困るものは通帳と印鑑くらいだが、どちらも金庫に入れてきちんと施錠してある。あれだけの重さの金庫を盗み出せるとは思えないので心配はいらない。警察に通報をしようと携帯を開いたとき、妻が悲鳴を上げた。仏間の窓、カーテンの向こうに炎が揺らめくのが見える。火をつけたのだとすぐに分かった。炎がリビング、廊下の窓から吹き出すのに、それほどの時間はかからなかった。私はすぐに警察へ通報し、火が出たことも伝えた。到着まで絶対に家に近づかないよう念を押され、私たちは黒煙に包まれていく我が家を呆然と眺めるしかなかった。炎の熱で窓ガラスが砕けて、ゴーゴーと炎が立ち上る。通行人や近所の人たちが集まってくるのを止められるはずもなく、携帯電話でその様子を無遠慮に撮影された。勝手口のドアが開き、カーキ色の上着を着た男が飛び出してきた。男がほんの一瞬こちらに目をやる。目深にかぶった帽子で顔はよく見えなかったが、確かに視線があった。
待て!
気づけば怒鳴っていた。男は塀の向こうへ軽やかに駆け上がると、あっという間に姿を消してしまった。
あなた、火が!
絶叫する妻に腕を激しく引かれる。妻の指さした先、そこにはロッキーを植えた桜の木が炎に包まれて燃え上がっていた。火はまるで怪物の舌のように家をなめ上げ、膨らむように大きくなっていく。膨張したガラスが割れ、二人で選んだカーテンが焼け落ちる。立っていられなくなったのか、妻がその場にへたり込んだ。その肩を励ますように支えながらも、私もまた呆然と目の前の光景を眺めるしかなかった。家が燃える。黒煙が空高く、炎とともに獰猛に立ち上っていく。家財も思い出も焼き尽くすように。愛犬の眠る桜の木さえ、私たち夫婦の手には残らない。それからのことはよく覚えていない。たくさんの人がいろいろと説明に来てくれたが、言葉の半分も理解できなかった。家は全焼したが、印鑑や通帳の入っていた金庫は燃えずに済んだらしい。こじ開けようとしたのか、現場には焦げついたバールが残っていたという。腹いせに火をつけたのだろうと担当の警察官が教えてくれた。鍵開けの様子から常習犯なのは間違いがないようで、隣県で起きている強盗殺人事件の容疑者かもしれないのだという。鉢合わせしなくて運が良かったと若い警察官は言ったが、家をなくしてしまった中年夫婦にとっては、命さえ助かればいいというわけにはいかない。家族で暮らしてきた家がなくなるというのは、言葉では言い尽くせないほど辛い。不幸中の幸いというべきか、火災保険にはしっかり入っていたし、金庫の中身も無事だったので、新しい住まいを見つけるのは難しいことではなかった。駅が近い街中のマンションを購入したのは老後を考えてのことだ。買い物にも便利だし、職場にも近くなった。車まで手放すことなかったのに。ベランダから通りを眺めていると、そんな言葉を妻から言われてしまった。 いいんだ。維持費もかかるし、古い車だから税金も高い。もうそんなに車で遠出することもなくなったからな。新しいオーナーがたくさん乗ってくれた方がいいんだ。
気に入っていたじゃないですか。
20年以上乗ってたからな。
欲しくなったら言ってくださいね。車を買うくらいの蓄えはありますから。
妻の気遣いが嬉しかったが、街中で車を持っておく理由はそれほどない。交通手段ならいくらでもある。それよりも2人で旅行へ行こう。前から温泉街に行きたいと言っていたじゃないか。そうねと、どこか寂しげに答える妻の気持ちが痛いほどよくわかる。2人だけだと寂しいものだな。
明るくて賑やかな子でしたから、いなくなってしまうと家の中が暗くなったみたい。
そうだな。いつも尻尾をこう振ってな。愛らしかった。
まだ生まれて間もない頃に引き取りましたからね。最初の頃はうまくおしっこが出ないから苦しくて泣いていたこともありましたね。濡らしたガーゼで優しく撫でてあげるとやっとおしっこが出て。
過ぎてしまえばあっという間だったな。体を横にしてプープーといびきをかいて寝ていたのを思い出す。いかんな。いつまでも泣いていたら心配させてしまう。
そうですね。
妻には言えないが、私は恐ろしくなることがある。悲しみはいつか時間が癒してくれるかもしれない。でも、年月はあの子との思い出も少しずつ奪っていくのではないだろうか。私たちは老いていく。いつか、あの愛しい姿さえ鮮明に思い出せなくなる日が来るのだろうか。不意に、妙案が浮かんだ。そうだ、残せばいい。ああ、どうして思いつかなかったんだ。
どうしたんです、突然。
ちょっと出かけてくる。すぐに戻るよ。ああ、いや、ホームセンターにも立ち寄らないと。道具が何もないからな。大急ぎで身支度を整えて、マンションの前でタクシーを捕まえた。ホームセンターに一度寄ってもらい、最低限必要なものを手にタクシーに戻ると、運転手がけげんそうに眉を潜めた。これから何をなさるんです?掘り出すんだ。とにかく急いでくれと運転手に伝えてタクシーに乗り込む。行き先は焼け落ちた我が家だ。家に帰り着いた私を見て、妻は目を白黒させて驚いていた。
どうしたんです、真っ黒に汚れて。
いやー、気というのはすごいな。表面が焼け焦げていても芯の方はどうってことないんだから。燃えたせいか水分もほとんど飛んでいて切りやすかったよ。ノコギリが途中で曲がってしまって苦労したよ。
もしかしてうちの桜ですか？
ああ、これを使ってロッキーを掘り出そうと思うんだ。
掘り出す？
物資が石や木から仏様を掘るときにそう言うそうだ。何でも仏様は最初から石や木の中におわす。その姿を正しく見つけて掘り出すんだそうな。この桜の木ならきっとできるだろう。あのままにしておけば引き抜かれて処分されてしまうに違いない。
あなた、そんなことできるの？
こう見えて手先は器用な方だ。何、こんなに材料はあるんだから心配はいらんよ。道具も揃えてきた。抜かりない。
怪我だけはしないでくださいね。嫌ですよ、血まみれの置物だなんて。
そんなことにはならんさ。まあ待っていなさい。そう言っては見たものの、現実はやはり甘くはない。道具は見よう見まねで揃えては見たが、使い方を覚えるのも一朝一夕ではいかなかった。木はのみで削るのだが、これまでの人生でのみを握る機会など一度もなかったので、これが何とも難しい。硬い木を紙のように切り出す鋭さは包丁とは比べ物にならない。少し間違えれば私の指くらい簡単に落としてしまうだろう。そうしておっかなびっくりしながら半日も作業しているとクタクタになってしまう。結局それから2ヶ月もかかってようやくざっくりとした形を掘り出すことができた。私からすれば十分な出来栄えなのだが、妻にはいびつな木彫りの何かにしか見えないという。
やっぱりプロの方にお願いした方がいいんじゃないかしら。
バカを言え、それじゃ供養にならんじゃないか。
でもここからちゃんとした形になるんですか？
大丈夫、心配はいらんよ。妻の手前、そう胸を張って言ったけれど、ここから先の工程を考えると気が重い。漠然とした形は掘り出せても、細かい部分をどうしたらいいのかわからなかった。どこにのみを入れても間違っているような、失敗してしまいそうで恐ろしかった。それゆえに作業は遅々として進まず、ある時などは一日ずっと木とにらめっこをして終わってしまったこともある。納得のいかないものを作るわけにはいかない。これだけは投げ出すわけにも妥協するわけにもいかなかった。ある日、食後になんとなしに木を眺めていると、四つ足を揃えてちょこんと座るあの子の姿が確かに見えた。まるで閉じ込められているようにはっきりと見える。
お
どうしたんです？変な声を出して。
見えた、見えたぞ。ほらほら。
妻は訳がわからないという顔をしていたが、私はそれどころではなかった。それからはただ掘り出すことだけに没頭した。会社を有給で休み、寝食も忘れて掘り続けた。心配した妻がいろいろと言っていたが、一度でも目を離してしまったなら見えなくなってしまうような気がして、トイレに立つのも億劫だった。結局三日三晩フローリングの床が切りくずで埋め尽くされるまで掘り続け、ついに形を掘り出した時には眠気と空腹で混沌することになった。夢の中であの子を胸に抱いていた。小さな獅子、柔らかい体、ふわふわとした毛並み、潤んだ黒い瞳が私を見つめ、楽しげに尻尾を振っている姿が愛らしく懐かしかった。濡れた鼻を押し付けて愛情を確かめるように泣く。ああよかった、この子を失うなんて耐えられない。すべて夢だったのだと心底ほっとした。しかし不意に腕の中から降りると背を向けて歩き出してしまう。追いつこうと歩き出そうとして足がまるで固まったように動かないのに気がついた。その間にもあの子は先へ、まばゆい光の方へと進んでいく。何度もあの子の名前を呼ぶけれど、かたくなに振り返ろうとしない。
えい、動け動け動け。
しかしどれだけ叩いても、この足はまるで鉛にでもなったかのように動こうとしない。置いていかないでくれ、そう叫ばずにはおれなかった。 私の叫びに答えるようにあの子が。
あなた？
肩を揺り動かし、耳元で妻が叫んでいる。呆然と辺りを見渡すと、どうやら病院のベッドで横になっているようだった。どうしたんだ、一体。
どうしたじゃありませんよ。過労で倒れてたんです。覚えていないんですか？
怒っている妻には申し訳ないが、まるで自覚がない。
呆れた。もう二度とあんな真似はよしてください。
面目ない。
でも見直しました。あなたこんなに手先が器用だったんですね。
一瞬妻がそばから抱き上げたそれがあの子に見えて息が詰まった。掘り出したロッキーの姿が木の中に息づいているのがわかる。
手のひらに乗るほど小さくなって、あの子にそっくり。
こうして見るとやっぱり荒いな。
そうですか？でも息遣いを思い出せるくらいそっくりじゃありませんか。
あんなに大きかった木材が掘り出すうちにこんなに小さくなってしまったが、素人にしてはよくできた方だろう。
もう年なんですから、根を詰めすぎないでくださいね。
ああそうだな、3日くらいの徹夜で倒れるなんて。場を和ませようと言った軽口だったが、妻は恐ろしい笑みを浮かべてぐいっと二の腕をつねり上げる。
今度同じことをしたら許しませんからね。
わかった、二度とせんよ。結局万全を期すために3日ほど入院してから退院することになった。あちこちを検査してもらったが、幸い悪い場所はどこにもなかった。完成したロッキーの像はリビングの壁に棚を作り、その上に飾ることにした。生前愛用していた玩具を飾り、朝晩と影前を出す。夫婦で手を合わせて供養を願った。思い出すとまだ涙があふれるが。
そういえばね、最近妙なんですよ。
夕食を取りながら妻が思い出したように切り出した。窓の外は夕暮れに染まり、日暮らしの泣く声が聞こえてくる。晩夏だ。夏もそろそろ終わる。
妙というのは？
玄関前がタバコ臭いんです。お隣の木田橋さんも元山さんも喫煙家じゃないから噂になってて。
塩の効いた枝豆を一房つかみ取って豆をひねり出す。日曜日の晩酌、冷えたビールと枝豆の組み合わせほど季節を感じられるものはない。誰か廊下を歩きながら吸っているんだろう。今はどこも喫煙家には厳しいからな。別に擁護しているわけではないが、一昔前に比べたら考えられないほど今は規制が厳しくなったと思う。愛煙家には生きにくい時代だ。
あなたも昔はそうでしたものね。どんなに私が言ってもやめてくれなかったのに、あの子を買い出したら自分から全部捨てるんですもの。驚いたやら呆れたやら。
子犬に副流煙はまずいだろう。
妻の健康にも悪いと思いますけど。
なんとも罰が悪いので、ビールをぐいと飲み干してごまかす。おかわりいいかな。
あと一杯だけですよ。
その時だった。玄関の方でガチンと鍵が外れる音がした。 ぎしと床がきしむ音がする。耳を澄ますように二人とも息をするのも忘れていた。リビングに続くドアが勢いよく開く。そこには黒い服を着た若い男が立っていた。泥だらけのブーツ、血走った瞳、手には長いバールが握られている。廊下にはフルフェイスのヘルメットが転がっていて、その男の顔には見覚えがあった。動くな。声に驚いた妻が茶碗を取り落とす。ガシャンと音が響き、テレビの音がやけに大きく聞こえた。
動いても殺す、騒いでも殺す、わかったか。わかったなら一度だけうなずけ。
私はうなずきながら男の顔をよく観察した。あの時の空き巣だ、間違いない。
あんた俺の顔を見ただろう。探すのに苦労した。
盾と男が低くうなるように言うので、私たちはその通りにした。
金ならやる。金庫から好きなだけ持って行って構わない。だから手荒なことはしないでくれ。
恐怖に震える妻の肩を強く抱く。
俺のことについて警察に話しただろう。どんな顔だったか。
そんなことは話しとらんよ。目の他にはほとんど見えなかったんだからな。
遅かれ早かれ俺は捕まる。最近周りには怪しい奴が増えた。きっと刑事だ。捕まる前に楽しまないとな。それにも金がいるんだよ。
言っていることが尻滅裂だ。
まずは金庫を開けてもらおうか。嫁さんの頭をかち割られたくないだろう。
わかった、言うことを聞く。頼むから妻には手を出さないでくれ。
だったら早くしろ。
寝室へ行くために二人で震えながら廊下へと出る。その時だった。ワンと聞き覚えのある声が背後から聞こえたと思った瞬間、廊下の先の玄関のドアが一人でに開いた。
え？
ぐんと背中を温かく柔らかなものが押し出す。つま先もつかないままぐんぐんと部屋の外の通路へと放り出されると、勢いよくドアが閉まった。裸足のまま廊下へ投げ出された私たちが呆然とする中、家の中から男の悲鳴とけたたましい犬の吠える声が聞こえた。聞き間違えたりしない。これはあの子の声だ。
あなた。
口元を覆う妻の言いたいことが痛いほどわかった。家の中であの子が懸命に吠え立てているのがわかる。大きな声だった。言葉ではなくてもあの子が私たちを守るために戦っているのが伝わってきた。マンション中に響く声に一体何事かとあちこちから住人が出てきた。お隣さんも心配して顔を出してくれた。
どうしたんです？大丈夫ですか？この音は何です？
強盗が入ったんです。すいませんが警察に通報してもらってもいいですか？
強盗？わかりました、すぐに。
やがてバンとドアが開き、ズタボロになった男が血まみれで廊下へと転がり出てきた。
取り押さえろ。
誰かがそう言って若い人たちが我先に男へと飛びかかる。暴れる男を数で押しつぶし、すぐに制圧してしまった。わっと人々の間で喝采が起きた。
それからすぐに警察がやってきて、男は引き渡されていった。私たちはご近所の方々にお礼を言い、頭を下げた。警察が事情を聞きたいと言ってきたが、ほんの少しだけ時間が欲しいと申し出ることにした。家の中はまるで台風が暴れ回ったようにめちゃくちゃなありさまだった。廊下や床に引っかき傷が残り、テーブルはひっくり返り、テレビも倒れてしまっていたが、そんなことはどうでもよかった。私たちはまっすぐにリビングにある棚の上のあの子を手に取った。誇らしげにこちらを見つめるロッキーの像を妻が愛おしげに撫でる。涙が溢れてしょうがなかった。でも悲しいのじゃない。誇らしかった。死んでなお私たちのことを守ってくれたことが。
ありがとうな。
背中に感じたあのぬくもりは本物だった。優しく私たちを押し出したあの柔らかな毛並みを思い出す。
あなた、見てくださいな。
妻に言われて気がつき、二人で思わず笑ってしまった。まっすぐに正面を向く姿で掘り出したはずなのに、少しだけ頭が小首をかしげるように傾いている。頭を撫でてもらおうとねだる時のあの子の癖そのままに。その夜夢を見た。途方もなく広大で真っ白な空間、一本の道が彼方の先にある光へと伸びていた。私のほんの少し先で尻尾を振ったあの子がこちらを振り返る。潤んだ瞳が私を見ている。ワンと弾けるような音が響く。私の足はもうあの子を追いかけない。そんなことをあの子は望んでいない。
ロッキー、ありがとう。
手を振って笑って送り出す。離れたくはない、別れたくはない。けれど二度と会えないわけではない。それが今ならわかる。あの光の先にいつか私も妻も行くのだ。それは寂しいことだけれど嘆くことではない。きびすを返してあの子が光の方へと走り出す。この背中を見ていてと言わんばかりに、こんなに早く走れるよと駆け回った子犬の頃のように、軽やかに跳ねるように光へとかけていく。その様子を笑いながら見送るほかに何ができるだろう。目を覚ますとちょうど空が白み始めていた。リビングへ向かい、あの子の像を胸に抱く。ぬくもりは感じないが、あの子のことを思い出す縁に違いない。ベランダへ出て朝霧の煙る静けさに満ちた街を眺める。山の稜線から覗く朝日を弾いて朝もやが瞬く。天寿を全うしたあの子のように私も光に向かって進んでいける。ワンとどこか遠くから愛しい声が聞こえたような気がした。
以上、碧血中士という題名の話でございました。